皆さんこんばんは。2026年6月19日金曜日でございます。始まりました、 You Radio Park。 はい、本日も始まりました、 You Radio Park でございます。しれっとね、先週は配信をお休みしておりました。まあ、ちょっと先週ね、あの昔の友達とかと飲みに行く機会がね多くて、収録する余裕が全く、まあ、なかったと、まあそれでサボってしまったという感じなんですけれども、まあちょっと言い訳になっちゃうんですけれども、まあ気持ち切り替えてねお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。さてですね、いよいよ始まりました、6月11日からね、開催されているアメリカ、カナダ、メキシコで開催されているサッカー FIFA ワールドカップ、まあ、日本代表ね6月12日に強豪オランダと、対戦しております。まあ、これをねお聞きの皆様もご覧になった方多いんじゃないかなと思うんですけれども、日本代表はですね、主力の、三笘選手とか南野選手、そしてね、要の遠藤航選手を怪我でね欠く中で、まあ、強豪オランダと対戦ということだったんですけれども、まあ、オランダにね先制されて、非常に厳しい、中で、スタートという感じだったんですが、粘り強いね試合展開を見せて、中村選手、あと鎌田選手のね得点で同点に持ち込み、終了することができております。おめでとう、おめでとうなのか引き分けなんでよかったなという感じですね。まあ朝5時からのね試合で、僕も仕事前にね早起きして、大興奮の中観戦しておりました。本当にね気持ちが入った熱い試合をね見せてくれたおかげで、早起きのしがいがあったと思わせてくれたんですけど、仕事中、まあ仕事行った後ねめっちゃ眠かったでも実際会社とかでも結構眠そうにしてる人多かったなって感じですね。見てたんだろうなって察して、仕事してましたけど、次回はですね6月20日日曜日、アフリカ大会から勝ち上がったチュニジアと対戦でございます。まあ、チュニジアはね、初戦のスウェーデンに5対1で敗れて、まさかの大会期間中に監督が解任されるというね、ことが起きているんですけれども、アフリカ大会では堅い守備でね失点がほとんどないまま上がってきております。まあ、日本とはどういったプランでね挑んでくるのか、未知数なんですけれども、未知数でかなり不気味な感じはするんですけれども、ぜひですね買ってほしいなと思います。まあ、そんな感じで本日も始めていきたいと思います。この曲から聴いてください。マイライトソース。 はい、ありがとうございます。マイライトソースという曲でした。それでは本日も、コーナーの方行きたいと思います。本日のコーナーはこちら、
ニュースチェック。
はい、本日もニュースチェックのコーナーでございます。本日もですね、たくさんの音楽ニュース、音楽エンタメニュースをお届けしていきたいなと思っております。まず一つ目が、ミュージックアワードジャパン2026、ミセスグリーンアップルが2年連続の栄冠。国内の音楽シーンを牽引するアワード、ミュージックアワードジャパン2026の授与式が開催されました。そんな中、ミセスグリーンアップルが2年連続で最優秀アーティスト賞を受賞。主要部門を席巻し、圧倒的な存在感を示しております。またですね、オルタナ賞受賞は羊文学声、最優秀オルタナティブ楽曲賞を受賞しております。これを記念して、日本武道館での同曲のライブ映像が期間限定で公開され、ロックファンの間で話題になっています。まだちょっとこの映像見てないけどね、羊文学さんもすごいいいっすよね。僕結構好きなバンドなんで、ちょっとこういった賞あると嬉しいな。あとね、このミュージックアワードジャパン、そも自体がね、そもそも2回目ということでね、国内、日本でも、グラミー賞みたいなね、そういった、賞を、作ろうということでね、日本の音楽業界が一体となってね、このイベントを開催されておりますが、そんな中ね、ミセスグリーンアップルさすがの、2年連続ということでね、さすがの受賞でございます。おめでとうございます。そしてちょっとまた洋楽の方に目を向けると、フーファイターズデイブ・グロールの娘、バイオレット・グロールがデビュー作 Be Sweet to Me をリリース。90年代オルタナティブロックの精神を色濃く受け継いだサウンドがロックリスナーの間で、血筋を感じると高く評価されておりますと。これぜひ聞きたいなね、フーファイターズ、はたまたニルバーダのね、ドラムのデイブ・グロールの娘さん、バイオレット・グロール、ミュージシャンとしてね、デビューしているということで、すごいやっぱね、音楽、もちろん努力とかもあんのかもしれないけど、才能はやっぱね、非常に大事なのかな。ね、すごい、これちょっと曲聴いてみたいですね、ぜひ。そして、ちょっと裾の広げてエンタメニュース、海外映画、ストレンジャーシングスダファー兄弟が初の劇場用映画へ。ネットフリックスのメガヒットドラマストレンジャーシングス未知の世界を手掛けた、クリエイターダファー兄弟が自身初となる劇場用映画を制作することがアメリカデッドライン誌などで報じられ、世界中のファンが湧いています。兄弟はパラマウントピクチャーズと新たに独占契約を結び、2028年11月の全米公開を目指して完全新作の映画プロジェクトを始動します。気になる内容はシリーズのスピンオフではなく全く新しい物語になるとのこと。あの80年代のテイストや SF ホラーのワクワク感を映画館のスクリーンでどう見せてくれるのか、今から期待が高まりますということでね。ストレンジャーシングスめちゃくちゃ面白かったですけど、この監督ダファー兄弟、これ兄弟だったんですね、監督。まずそこも知らなかったんですけど、がね、新作の新しい映画を映画館で作るということでね、劇場用映画で公開するということでございますね。なんか今映画のね、技術もすごく、技術というか、映画館にもそのドルビーソフトが使える、鑑賞ができるね、映画館が日本でもね、この前大井町に、開館しましたけど、そういうね、技術もできているので、ネットフリックスにね、勝るとも劣らないね、質感でね、視聴することが映画館でもできるようになるんじゃないかなと思います。あと音の迫力感とかはね、やっぱ映画館の方が出てくるので、すごいんじゃないかな。 楽しみですね。そしてもう一つ映画の話題のトピック、プラダを着た悪魔2が、興行収入50億円突破。大ヒット上映中の映画プラダを着た悪魔2の国内興行収入がついに50億円を突破しました。これを記念して前作と今作を続けてスクリーンで堪能できる 1&2 一気見上映なども開催決定。色褪せないファッションと大人になった彼女たちの物語に再び注目が集まっていますということでね、これの映画ね、僕も見に行きましたけどめちゃくちゃ面白かったですね。やっぱね、アン・ハサウェイ綺麗ですよね。なんか設定がやっぱり面白かったですね。まあまたね、メリリー・スウィープね、なんかこれが最後なんじゃないかみたいな報道もあったりとかしてましたけど、どうなんでしょうかね。まだまだ元気にやってほしいなと思いますけど、ぜひですね、この映画面白いので見に行ってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、本日のニュースチェックのコーナーでした。はい、というわけでですね、終わりの時間でございます。今日ね、この収録がをする前にね、ちょっと時間あったんで、家で映画見たんですけど、プロジェクトヘイルメアリーっていうね、映画見たんですけど、まあ、主演がね、ララランドやブレードランナー2049の出演でおなじみライアン・ゴズリングだったんですけれども、本当にね面白い映画で、なんかいや、もうさっきも面白い映画見たなって言ったんですけど、本当に面白かった。久しぶりに映画見て泣きました僕。それぐらいいい映画だったので、ぜひ皆さんにも見てほしいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと軽くあらすじ紹介しますと、理科教師のグレースは宇宙船で目覚めるが、自分がどんな人間なのか、どうやって宇宙船に乗ったかも覚えていない。船内を捜索し、グレースは太陽が消えかけている原因の謎の物質を解明するという任務を思い出す。そして彼は地球を救うために行動を始めるか、てんてんてんというね、まあなんかそんなストーリーなんですけど、まあこれぜひね、ちょっと本当にこれ触りも触りぐらいしか紹介してないんですけど、これ見ても見た方多いんじゃないかな。小説にもなっていて、本屋さんでね、この表紙になってる本結構見かけてたので、僕要所がどうしても読めないんですよ。なんでかっていうと、人物の名前がカタカナすぎて覚えれないっていう、この人誰だっけ現象が起きちゃうんですよね。だから結構読めなかったりするんですけど、でもこの映画は本当に面白かったし、あと映画見たんでちょっと名前もちゃんと把握できるんじゃないかなっていうね、頭の中で想像しながら読めるんじゃないかなと思ったので、ちょっとね、後で買おうかなって思っています。でもね、なんかやっぱさ、あれですよね、宇宙って本当に無限なんだなって改めてこの映画を見て感じさせるというか、まあね、本当に人間が知ってることなんてほんの一部しかないんじゃないかなって改めて思っちゃったっていうね、まあそんな映画でございます。あとね、この僕ライアン・ゴズリングやっぱ好きだな、映画。ブレードランナーもうこれめちゃくちゃ面白いんですよ、2049。もともとね、メル・ギブソンが、やってた映画を引き継ぐ形で、ストーリーが引き継がれる形で、この2049がね、公開されたわけなんですけど、これもめちゃくちゃ面白くて、またこのライアン・ゴズリングがね、めっちゃかっこいいんですよ。刑事なんですけど、渋くてね。ぜひですね、この映画もそうなんですけど、このライアン・ゴズリングが出ている映画も皆さん見てほしいなと思います。ブレードランナーぜひ見てほしいなと思います。まあ、そんな感じでですね、今週はここまでにしたいなと思います。今週はね、 ちょっとライブに行ってきます。プラスティックトゥリーというね、日本の、まあ、ビジュアル系を代表するバンドと言っていいのかな。うん、でもね、音楽的に言うと結構ギターロックな感じで、うん、まあ、ビジュアル系って定義なんかよくわかんないですよね。まあ、だその年代に的に言うとそのシーンにいらっしゃった方々なんですけど、今もね元気でやられていて、僕もすごい大好きなバンドなんですけど、そのね方たちのライブを、今度の日曜日豊洲ピットで見に行きたいと見ていく予定です。見に行く予定でございます。まあ、ちょっと感想なんかもね、この配信のでお話できたらいいなと思っております。それでは最後まで聞いていただきありがとうございます。この曲最後聞いてください。コンピート